失礼しまーす。お隣、失礼しまーす。ご指名いただきまして、ありがとうございます。お耳癒しカフェ、双葉と申します。このカフェは、お家みたいに、ゆっくり、くつろいでくださいっていうコンセプトだから お兄さんもゆっくり 緊張しないでね じゃあ早速カフェですから お飲み物いかがですか？いろいろありますよ。コーヒー、紅茶、ジュースとか。カフェだから、やっぱり紅茶とか それにする？わ かった。オッケー。アールグレイ、ダージリン、これなんだったかな？ローズ？あとカモミールと、あと、オレンジのやつと、あとローズヒップ。どれにする？わ かる。わかんなかったらね。そうだな。じゃあ、私のお任せでいい？ はーい。今日は、じゃあ、ハーブティー。ローズヒップとか、バラとか、オレンジとか入ってるやつ。よいしょ。じゃあ、これ作っていきますね。茶葉を。そう、お花が入ってるの。かわいいよね。ちょっとこぼしちゃった。なかなか自分でこうやって入れて飲むことってない？ うん、私もお家だとね、ティーバッグで済ませちゃうこと多いかも。よし、じゃあ、お湯入れていきまーす。こうして少し蒸らします。ちょっとお待ちください。緊張してる。大丈夫だよ。お家で、家族とか、妹とか、彼女とか。そういうのが、近くにいると思って楽しんでいって ゆっくりリラックスして明日もまた頑張ってもらうために ここはそういうカフェなんです。 そうだ、今日はどういうことをされたい？耳かきとか、マッサージとか、あと、添い寝とか。リラックスできることだったら、だいたい何でも。時間内だったら、 大体のことは叶えられるかな。まだこのお店入って長くないんだけど、いろんなこと、オプションにはあるけど、そうだな。耳かきがやっぱり人気かな。じゃあ、それも。あとは、おしゃべりしたいっていうお客さん、意外と多いかも。なんか、話し相手になってほしいというか、話を聞いてみたいっていうか、話をずっと聞いていたいっていうか、なんか、声を聞いてたいみたいな。話しかけられてたいっていうお客さんも多いかな。あれ？ちょっと嫉妬したりしてる。大丈夫。今の時間はあなただけだから。そう、双葉ちゃんを独り占め。喜んでくださいね。もうちょっとかな。見える？ほら。結構色づき始めた。こうやって、紅茶が蒸されていって、どんどんどんどん美味しい色が出てくるの、見るの好きなの。なんか出来上がってくなーって。急須に入れるお茶とはまた少し違うんでしょうね。なんか、よく言うじゃない？こう、入れ方とか こう、一杯ずつ入れていって、こう、二杯目ぐらいが美味しいみたいな。ない？ 紅茶は、でもそうだな。美味しい入れ方みたいなのは絶対あると思う。ミルクティーも違うんだよ。ミルクティーはね、煮出して美味しいとか、そういうのがあって、こう、急須にお湯入れて作るんじゃなくて、こう、ポットにね、なんか牛乳と一緒にね、煮込んだりとか。そう。じゃあ今度はそれにしよう。よし。入れていくね。じゃあ、そろそろ。ごめんね。本当は、ウェルカムドリンクって、すぐ出てくるもんでしょ？ よいしょ。はーい、どうぞ、召し上がれー。私も？ じゃあ、お言葉に甘えて、一緒に失礼しまーす。じゃあ、いただきまーす。どうぞ、召し上がれ。はあ、いい香り。お花がちょっと浮かんでるの。綺麗だね。ハーブティーは、ビタミンとか、ミネラルとか、そういう、お肌とか、健康にいい成分ももちろんなんだけど、ハーブの、リラックスだったり、気持ちを落ち着かせる効果？ そういうのがあったりするんだよね。どう？気持ち、落ち着いてきた？ リラックスしてきた？ もっとさ、足とか崩しちゃっていいからね。 もっとお家にいるような感じ。お店によっては、そりゃ、お店の、高級感とか、非日常感とか、そういうのを売りにしてるお店だったり、あ、でもね、ここのお店も人によっては違うから、そういう、なんか、特別感とか そういうのを得たい人だったら違うんだけど、私といるときは、自然体っていうか、リラックスして。いつも通り。そう。楽にいてほしいなーって 思うんです。結構こういうお店とか来るの？ そうなんだ 緊張しちゃうよね。わかる。私もね、マッサージとか行きたいなって思うけど、お店の人と話が合わなかったらどうしようってまず思っちゃう。そう。無防備になるとこだからね。お仕事何してるんですか？とか、最近どうですか？とか。寒いですねとか聞かれたら、あ、そうですねって 当たり障りのないことしか言えなくなっちゃう。え、そうだよ。私も。わ かる。美容室とかもそうだもん。何してるんだろうってなるもん。今日はお休みですかって言われても。ご予定はとかも困っちゃう。ご予定がないから今日来てるんですけどって思っちゃう。ひねくれすぎかな。でもあれもリフレッシュ。美容室行ったらだいたいヘッドスパつけちゃう。したことない？ほんと？ドライヘッドスパだけど、後でしてあげる。気持ちいいんだから。すぐ寝ちゃうかも。ヘッドスパもね、いろいろあって、美容室でやってもらうときの、横になってシャンプー台でやるやつも、ウェットって言うんだっけ。で、マッサージルームとかの、乾いたやつ、ドライっていう。そう。いろいろあるけど、美容室でね、そのまんまやってもらうやつ、好きなんだけどね、それがいいのかもしんないけどね。シャンプーの音って気持ちよくなっちゃう。あ、でも、私も結構上手だから。姉妹でね。結構一緒に練習したりするんだ。どこが気持ちいいって。どこ触ったらいい感じなのかなーって。一緒にね。練習しよって研究してるの。そうでしょ。偉いでしょ。研究熱心なんだんだ。なんだんだ なんだんだってなんだんだ そう。研究熱心なんです。褒めてくれる？ ああ、そうか。今日は、私が褒める番かな？ いっぱい褒めてあげる。どんなこと褒めてほしいかな？頑張ってることとか、しんどいこととか、そうだな。全肯定してほしいっていう人もいるよ。存在を認めてほしいみたいな。でもわかるな。誰かな？誰かな？ 誰かが、私だけの味方だったらなって思う時あるもん。そりゃね、私も間違ったり失敗したりとか、 自分に非があることとかいっぱいあるんだけど、それをね、そういうこともあるよって大丈夫だよって一言言ってくれる人がいたら大丈夫な気がするのわかるもん。うん、言ってほしいときあるよ。
うん。
そう、そういうときにさ、私に会いに来てくれたらいっぱいいっぱい肯定してあげる。ここはね、そんな感じのお店。そんな感じで一緒にお茶飲んだり、お菓子食べたり、カフェっていうか、コンカフェとかよりはちょっと近いかな。ガールズバーとか、ああいう雰囲気に近いと思う。うん。一緒に飲んで、お酒飲んだりはしないんだけど、まったりして、いっぱいいっぱい肯定して、認めて、癒して。その人がしたいことをしたいようにする時間。うん。それをね、過ごしてもらう感じのお店です。分かってきた？私のことも分かってきた？分かんないか。じゃあ今日、椅子にいる中で、いっぱいいっぱい、わかってもらいますので、よろしくお願いしますね。ごちそうさまでした。美味しかった？それはよかったでーす。あー、いいのいいのいいの。置いといて置いといて。お家みたいにって言っても、片付けまでは私がやるから。大丈夫。優しいんだね。ありがとう。さてさて、施術に移らせていただきま、移らさせていただきまーす。まずは、何してほしい？あ、いいね。じゃあ、さっき言ってた、ヘッドスパから。じゃあ、後ろ、大丈夫？じゃあ、後ろの席、失礼しまーす。近くになったから緊張しちゃう。大丈夫。リラックス、リラックス。楽にしててね。さてさて。じゃ、頭の方触っていきまーす。失礼しまーす。髪綺麗だね。なんか使ってる？本当？じゃあちゃんとケアできてるんだ。カリカリやっていきまーす。偉いな。ちゃんとケアしてると頭皮にもいいしね。痛くないですか？大丈夫？ ちょっと刺激与えていきます。寝ちゃっても大丈夫だから、私の体に体重預けちゃっても大丈夫。ゆっくりもたれちゃって、リラックス。ちょっと強くするよ。 圧かけていきます。ちょっとピクッてした。ちょっとお耳も刺激しちゃおうかな。布を当てていきます。 様でした。次、何してほしい？そっか、眠くなっちゃったか。じゃあ、横になりましょうかね。それじゃ、お膝にどうぞ。照れなくて大丈夫。はい、どうぞ。よーし。よしよーし。なんちゃって。よし、じゃあ次は、耳かきしていきますね。よいしょ。こっちの耳から。カリカリ。 よいしょ。なんかこっちは私の方向いちゃうからちょっと照れちゃうね。じゃあやってくね。あんまりさ、耳かき人にされることってないよね。うん。練習するぐらいかな。あ、若葉っていうのは、そう、姉妹なの、双子の。気持ちよさそうとか、顔とか、反応を見て、なんとなく分かってくるんだ。好きだよね。ボーンテン。さっき気持ちよさそうにしてた。 集中できない。ごめんごめん。かゆいところはないですか？なんて、もっとやってほしいとことか、やり足りないとことか、ないですか？大丈夫？じゃあもうちょっとだけ仕上げ。次は何してほしい？してほしいこと、なんでもしてあげちゃうよ。
よし、じゃあそこの布団に横になって。よいしょ。
私もお隣。寝ちゃってもいいかね。さてさて、何しよっかな。あ、そうだ、朗読とかどうですか？じゃあ5本読んであげますね。何がいいかな。グリム童話とかにします？
じゃあそれにするね。よいしょ。たっぴだから噛んでも文句言わないで。あーでもクレームは受け付ける。真摯にね受け付けるから。うん、ゆっくり聞いて。ブレーメンの音楽史。ある人が一匹のロバを持っていました。そのロバは長い年月の間辛抱強く背中に袋を背負っては水車小屋まで運んでいました。でもそのうちに力もなくなってきて、だんだんこの仕事ができないようになりました。そこで主人はここらでロバに会話をやるのはやめようとしようと考えました。ところ会話外話なんだろう。ところがロバの方でも自分に具合の良くない様子を見て取って、さっさと主人の家を逃げ出しました。そしてブレーメンという町に向かって歩いていきました。ロバの考えではその町に行けば町の音楽隊に雇ってもらえるかもしれないと思ったのです。しばらく行きますと一匹の猟犬が道に寝転がって口を開けてはあはあやっていました。その様子は散々走り回ったためにすっかりくたびれてしまったとでも言うようでした。ほい、暴れん坊、君はどうしてそんなにはあはあやっているんだ？とロバは尋ねました。いや、実はね、と犬が言いました。俺もすっかり年を取っちまって体が日増しに弱ってきたのさ。で、狩りに出かけても昔のように駆け回りやしないなもんだから、主人が俺を殺そうとするんだ。それで慌てて逃げ出してきたってわけなんだが、さてこれから先どうやって飯にありつけたもんだろうな。そんならどうだい？とロバは言いました。俺はこれからブレーメンへ行ってあの町の音楽師になろうと思っているところだが、君も一緒に来て音楽隊に雇ってもらったら？俺はギターを弾くから君は太鼓を叩きなよ。それを聞いて犬はすっかり喜びました。そこで2匹は一緒に出かけました。少し歩いていきますと一匹の猫が道端に座り込んで、3日も雨に降り込められたような3日も雨に降り込められたような顔をしていました。おや、ひげなでばあさん、何をそんなに困ってるんだね？とロバは尋ねました。命に関わることだもの、のんきに構えちゃいられないさ、と猫は答えました。私はこの通り年を取っちまったし歯も効かなくなった。それにネズミなんかを追い回すよりもストーブの後ろにでも座り込んで喉をゴロゴロやっている方が好きなのさ。ところがそうするとうちのおかみさんは私を川の中へぶち込もうっていう気を起こしたんだよ。それで私は急いで飛び出してきたんだけど、と言ってうまい知恵もなし、これからどこへ行ったらいいだろうね。俺たちと一緒にブレーメンへ行こうじゃないか。お前さんは夜の音楽がお得意だから 町の音楽隊に宿ってもらえるよ。猫はそれはいい考えだと思いましたので、みんなと一緒に出かけました。逃げ出してきたこの3匹の者たちはやがてとある屋敷のそばを通りかかりました。すると門の上に1羽のおんどりが止まっていて、ありったけの声で叫び立てていました。君は腹の底までジーンと響くような声で泣いているが、一体どうしたんだとロバが聞きました。なーに、いいお天気だと知らせてるとこさ、とおんどりは答えました。何しろ今日は聖母様の日だろう。聖母様が幼子キリスト様の肌着を洗濯して乾かそうという日だからね。ところが明日の日曜にはお客さんが大勢来る。それで情け知らずのおかみさんがこの僕をスープにして食べちまえって料理番の女に言いつけたのさ。だから僕は今夜首を切られてしまうんだ。それでせめて声の絶それでせめて声の出せる今のうちにと思って喉の破れるほど泣いているところさ。おいおい、何を言ってんだとロバが言いました。それより俺たちと一緒に行ったらどうだい。俺たちはブレーメンへ行くところだ。死ぬくらいならそれよりもマシなことはどこへ行ったってあるさ。第一、君はいい声だ。俺たちが一緒に音楽をやりゃ大したもんだぜ。ほんどりはこの申し手が大変気に入りました。それで今度は4匹そろって出かけました。けれどもブレーメンへは1日ではとても行けません。やがて夕方になった時、とある森に入りましたので、そこでみんなは夜を明かすことに決めました。ロバと犬は大きな木の下にごろりと横になりました。猫とおんどりは木の枝に登って休みました。ことにおんどりは木のてっぺんまで飛び上がりました。確かにそこならおんどりにとって一番安全です。おんどりは寝つく前にもう一度四方八方を見渡しました。見回しました。すると遠くの方に火がちらちらしているように見えました。そこで仲間の者に声をかけて、そう遠くないところに家があるに違いない、明かりがついているようだからと言いました。それじゃそこへ行くとしよう。どうもここの寝心地は良くないからね、とロバが言い出しました。犬はお腹の中で、そこへ行けば骨が2、3本あって、おまけに肉でもいくらかついているかもしれない、そうだとありがたいんだが、と思いました。こうしてみんなは明かりの見える方に向かって歩いていきました。歩いていくにつれてだんだんその光がはっきりしてきて、ますます大きくなりました。やがてみんなは赤々と明かりのついている家の前まで来ました。一番背の高いロバが窓のそばへ行って中を覗いてみました。何が見えるね、じいさん、とおんどりが聞きました。何が見えるかって、とロバが答えました。
うまそうな食い物や飲み物のいっぱい並べてあるテーブルがあってな、その周りに泥棒どもが座ってご機嫌でいる。そいつをいただきたいもんだ、とおんどりが言いました。うんうん、なんとかしてあそこへ入っていきたいな、とロバが言いました。そこで動物たちは泥棒どもを追っ払うにはどうしたらいいだろうかと相談を始めました。そしていろいろ相談した挙句、うまい方法が見つかりました。つまりロバが前足を窓にかけ、犬がその背中に飛び乗る、そのまた上に猫が登り、最後におんどりが飛び上がって猫の頭の上に止まるということにしたのです。その通りの準備ができますと、みんなは合図に合わせて一斉に音楽をやり始めました。ロバはヒヒン、犬はワンワン、猫はニャオニャオ、おんどりはコケッコーと泣き叫びました。それから窓を突き破って4匹が一斉に部屋の中へドッと飛び込みました。窓ガラスはガラガラピシャンとものすごい音を立てて壊れました。泥棒どもはこの恐ろしい叫び声を聞いてびっくりして飛び上がりました。てっきりお化けが飛び込んできたに違いないと思い込んだのです。みんなは震え上がって森の中へ一目散に逃げていきました。そこで4匹はテーブルについて残っていたごちそうをうまそうに食べました。それこそこれから一月くらいは何も食べられないとでも言うように腹いっぱい詰め込みました。4匹の音楽師はごちそうを食べ終わりますと、明かりを消してメイメイの生まれつきに従ってそれぞれ寝具合のいい場所を探しました。ロバは汚い藁の積み上げてある上に横になり、犬はトの後ろに寝転びました。猫はかまどの上の暖かい灰のそばに丸くなり、おんどりは胸の横木の上に止まりました。みんなは長い間歩いて疲れ切っていたものですから、すぐにぐっすり寝込んでしまいました。真夜中過ぎになって、泥棒どもが遠くから眺めますと、家の中の明かりはもうついてはいませんでした。それに、嫌に静かなようです。そこで、頭が言いました。俺たちは、あんなにびっくりしなくてもよかったんだ。そして一人の手下をやってうちの様子を探らせました。手下が行ってみますと、うちの中はシーンと静まり返っています。それで台所へ入って明かりをつけようとしました。ところがその時、この男は火のように燃えている猫の目を炭火だと勘違いして、その目にいきなりマッチを押し付けてしまいました。けれども猫にはこんな冗談はわかりません。それでいきなり泥棒の顔に飛びついて唾を引っ掛けたり引っかいたりしました。泥棒はびっくり仰天、慌てて裏口から逃げ出そうとしました。ところがその途端、そこに寝ていた犬が泥棒の足に噛みつきました。ますます慌てた泥棒が庭へ飛び出して い藁の積んであるそばを駆け抜けようとしますと、今度はロバが後足で嫌というほど蹴飛ばしました。おまけにおんどりもこの騒ぎに目を覚まして、横木の上からコケッコーと叫び立てました。それから泥棒は後も見ずに夢中になって頭のところへ飛んで帰って言いました。ああ、あのうちには恐ろしい魔女がいますよ。いきなり足に息を吹っかけたかと思うと、長い指で足の顔を引っ掛け上がったんでさ。戸の前には一人の男が立っていて、小刀を足の足に突き刺し上がる。庭にはまた黒い怪物が寝込んでいて、棍棒で足をぶん殴りますのさ。おまけに屋根の上には裁判官がいて、その悪者を連れてこいと怒鳴り立てる始末なんです。とにかくあっしゃ方法の手で逃げてきたんでさ。それからというものは、泥棒どもは二度とこの家に近づこうとはしませんでした。一方、ブレーメンの4匹の音楽師たちは大層この家が気に入って、もうここから出て行こうとはしませんでした。これは自分で見たという人の口から聞いたばかりのお話なんですよ。おしまい。楽しいお話でしたね。よいしょ。だんだん眠くなってきた。リクエスト答えましょうかね。うん、最後のリクエストはいっぱい褒めてほしいのと、あまあまで好き好き言われたい。罪なリクエストだね。大丈夫だよ。うん、否定したりしないから。いつも頑張ってて、とーっても素敵。頑張ってるところとっても偉い。かっこいいよ。私がそばで応援してるから大丈夫だからね。いつもそばにいると思って諦めないで。でもしんどい時は休んでも大丈夫だから。私が味方だから。味方がずっとそばにいると思って、毎回頑張ってみようね。嫌なことさ、私もさ、いっぱいある。だから気持ちわかるよ。ほんと、ほんとだよ。私がさ、くじけそうになってるときは助けてくれる。味方がいるんだなって思った。
日も頑張ろうって思ってもらえるといいな。なんちゃって。こうやってさ、すっごく近くで話してると、何度も言ってるけどさ、ドキドキしちゃうよね。そばにいるんだなって感じがしてさ、寝るところじゃないかも。さっきは寝そうになってうとうとしてたのに、今は隣に私の存在を感じるからちょっと眠れないかもしんない。されて言ってたらバレちゃうし、あれこれってどういう意味だろう。思わせぶりなこと言っちゃったのかな。でもいい感じに勘違いしちゃっても大 せな気持ちで眠ってほしい。明日からもハッピーに生きててほしい。ずっとずっと幸せで気持ちいい心のままでいてほしい。心地よさに包まれててほしい。いっぱいいっぱい癒されて私はまだ近くでドキドキしてるけどね。ね、また会いに来てくれる？きっとだよ。今度は私の大好きな子も紹介したい。若葉もきっと気に入るはず。二人でいっぱいいっぱい好きってささやいてあげる。きっとまた会えるよね。それじゃ、おやすみ。